今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章11節から14節です。ヨハネによる福音書21章11節から14節。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。アーメン。お祈りします。愛する主よ、新約における生徒たちはいかに幸いでしょうか。今日あなたが御言葉をお語りください。このしもべの唇、また体調を整えて、そしてこれに預かる一人一人の耳を清くして、命の言葉を命としていただくことができますために、どうか今日あなたが支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所、ね、魚が大量に取れた、ね、イエス様が指示された通りに、それペテロが網を下ろすと網が破けることなく153匹の大きな魚でいっぱいになった。このことに関してですね、韓国に行きましたとき、ヘブライ語の先生から非常に興味深いことを学びましたので、それを、今日は主日の、メッセージとしてではなく、本当に、非常に興味深いお話としていただきましたので、それをお分かちしたいと思います。で、この153匹という数字が出てくるんですけども、ヘブライ語の方にはですね、それぞれの文字、それには、アルファベットには数字が、対応してあるそうです。例えば、アルファベットの A であるならば、1というのと1000という数字が対応しており、また、B という数字には、B という文字には2、そのようにですから、ヘブライ語では、ね、アラビア数字を用いるのではなく、アルファベットで、ね、表すんですね。ですから11だと AA みたいな感じですかね。ちょっと私は、そこら辺まで詳しくは学んでないんですけども、そのような形で、数字が振ってあるそうです。で、この153という数字は何を意味するか。創世記の方にノアの箱舟の、洪水の所在に神の子らが人の娘の美しいのを見て、その中に入った。で、それで、ネフィリムが生まれた。そういう記事が創世記の6章にあるんですけども、その神の子ら、ヘブライ語で、ベンハーエローヒム、そのベンハーエローヒムを、そのヘブライ語の数字をそれぞれ足していくと、この153という数字になるそうです。ですから、この153というのは神の子らのに対応する数字ということです。で、ルカの福音書の方にも、シモン・ペテロが証明を受けた場面、ね、ルカの福音書の5章の方ですね、ここでイエス様が、ね、深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。イエス様にチャレンジを受ける記事があります。で、そこで、シモンが、お言葉 通り網を下ろしてみましょう。でそれで網を下ろしたところ、この新化訳ではこの5章6節は、その通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。これは、英語の聖書の方を見ますと、began torn で、キングジェームズの英語ではもうブレイクとあからさまに書いてあります。ですから、網が、破りかけていた、もう網は破れそうになっていた、破れ始めていたというのが、言語の意味ですね。ですからこの、ペテロの証明の場面におけるこの網は、破れた、しかし、ヨハネの福音書、昨日見ました、このところで網は153匹の魚が入ったけど破れなかった、この、ペテロの証明の場面における網は破れたんですけども、しかし、ヨハネの福音書の方では、イエス様のよみがえりの後の3度目にイエス様が現れた場面では網は破れなかった。どうしてこのルカの方での網は破れてヨハネの方では破れなかったか、その先生が言いましたところ、復活の前と後では違うんです。復活の前はまだイエス様の十字架にかかられていない。復活の後ではイエス様十字架にかかれて血を流されて復活された。復活の前においてはこの網は破れてしまう。いかにイエス様を伝えようとも、いかに御言葉を伝えようとも、網は丈夫ではないんですね。完全ではない。ですから、生徒たちがその網の、魚、生徒たちを表す魚たちは、その網の穴を行ったり来たり、ヘブライ語の先生韓国人ですから、割ったかった割ったかった、聞きまして、ああ一緒だ、ですからもう神の子たちが勝手にですね、教会を出入りして、してしまう。でそれで、割ったかったする。これイエス様の血潮が入っていないからだ、ヘブライ語の先生は、アダムいますね、人類最初の人アダム、このアダムも分解するとア、アレフ、アルファベットの A、 1という数字とダム、このダムというのは血の意味です。ですから1は唯一の神様を意味する数字、ア、アレフのア、唯一の神様の血ですから、アダムは神様の血も表すということです。ですから人がですね、神様の血を受けていないのであるならばただの泥人形だ、ヘブライ語の先生も言ってて、あ一緒だ一緒だ、もう本当に面白いですので、ただですね、私がなんで秀逸にその数字のことを言わなかったか、御言葉は確かにね、数字で表すと興味深いものであるんですけども、あ面白いね面白いねで、恵み命ではなく何か興味の方に行ってしまうことも、信仰の、ちょっと まだ発達してない方はどうも興味の方に、ヘブライ語の中にそうか数字が隠されていて意味があって、そっちの方に走ってしまうこと、恵みではない方に行ってしまうとちょっと困りますので、ですから、興味深い話として見ていていただければと思います。でここで私が恵みをいただきましたのは、神様の血潮が入っていない場合、本当に教会を出たり入ったり割ったかったしてしまって、でそれで、恵みにしっかりととどまっていない。でも十字架以降ですね、イエス様の血潮が流されて以降、生徒たちはイエス様の血潮によってイエス様につながれて一つとされて、その、恵みの網の中から決して離れることはない。イエス様は、インマヌエルの主として来られました。共にいます主です。ですからそのイエス様の血潮によってつながれて、昨日聖餐式がありましたね。イエス様の血、イエス様の肉と一体化することによって、もう、イエス様と世と割ったかったすることはない。行ったり入ったり来たり出たり入ったりすることはない。神様のその懐深くに入り込んで、もはや出ることはない。 この153という数字は、神の子たちを、ね、意味する。ですから、ね、ルカの福音書のイエス様の十字架の前は、ね、神の子としての血が入っていなかった。しかし、この十字架以降では、ね、神の子とされて、イエス様の血潮によって清められ、また血潮が入って、ね、兄弟姉妹は同じ血を分けた兄弟姉妹と言いますね。そうです。イエス様に会って一致して同じ血潮を分けた兄弟姉妹になるんです。ですから、シモン・ベッテロがこのヨハンの福音書において捉えたのは神の子たち。ですから、福音によって宣教するならば神の子たちを捉えるんです。ただ単なる数揃え、ね、世の教会において数が多ければいいっていう価値観の教会もあるんですけども、しかし、そうではないんです。神の子を私たちは捉えるべきです。捉えて神の子として育て上げて、そしてさらに、ね、福音を伝えるものとして世に全世界と送り出していくべきなんです。ここでイエス様は現れて網を下ろしなさい。そしてシモン・ペテロがお言葉通りにすると、このような大量の153匹の大きな魚で満ち溢れました。ね、大きな魚です。良質の魚なんです。そして網は破けないんです。私たちもですね、ですから、イエス・キリストの血潮なしで伝道する、ね、イエス様の復活を語ることなく伝道すると、破けてしまう網によって、ね、伝道してしまうことになる。これいけないことです。教会から、ね、イエス様を取り除いたり、あるいは、イエスの血を、復活を取り除けて、ね、これは網が破けてしまうような伝道方法です。本当に世の中において、ね、キリスト教会と名乗ってはいても、でも何か、道徳を、なんか良い教えを、なんか癒し、ヒーリングだとか、なんかそういう、スピリチュアルな、なんか人を癒すような、なんかそういう教えしかしなくて、イエス様、が抜けていたり、十字架がなかったり、死と復活がなかったりする。ね、これ、破けてしまう網の伝道です。本当に、ですから、イエス様抜き、イエス様の血潮抜きの伝道、これは、もう、壊れてしまうような方法です。そして、あるいは、ね、世と教会を行ったり来たりするような人を、ね、人集め、人寄せのような、そんなものになってしまう。ですから私たちはそれに落ちることなく、しっかりと復活の主イエス様、すなわち復活したということは十字架につけられ、一度死んで葬られて、三日目によみがえられたイエス様、これを伝えるべきなんですね。イエス様を何か優しい、そして何か不思議なことをするような、私小さい頃教会学校でイエス様を習って、復活されたイエス様というよりも、なんかそういう優しいイエス様。まあですから、主我を愛す、ね、賛美あるんですけどね、それを、そうか、イエス様、優しいイエス様だから、アイスクリームを、ね、振る舞ってくれるんだ、みたいな、そんな風に勘違いまでしたぐらいですから、ですから、しっかりとですね、復活されたイエス様、また、血潮を十字架上で流されて、死んで、蘇ってくださった、イエス様を私たちは伝えるべきなんです。イエス様は、この弟子たち、世の仕事に戻ろうとしていた弟子たち、あるいはイエス様抜きで何か漁に出ようと、魚を捕らえようとしていたイエス様、魚を捕らえる漁師としてでなく、イエス様は弟子たちを人間を捕る漁師として召し出されたはずです。その弟子たちが、ね、人間ではなく魚を取る漁に出ようとして、それもイエスは抜きで、シモン・ペテロが、ね、私は漁に行くと、ね、で、他の弟子たちはついて行きましょう、ね。イエス様にではなく、シモン・ペテロについて行こうとしても何も取れないんですね。シモン・ペテロは確かに、ね、漁師としては、長年の経験があったかもしれません。しかし人間のそういう長年の経験だとか、そういう人のプロフェッショナリティによって、努力によって、また網を数打ち当たる、これによって何か世のものを得ようとしても、あるいは 御国のものを得ようとしてもそれは取れないんです。私たちはただイエス・キリストに支持されて動いていくべきです。イエス様は夜明け頃現れましたね。義の太陽としてイエス様は昇られるんです。闇の中でもがいてイエス様抜きで四苦八苦しているような弟子たちのところにイエス様は現れてくださるんです、ね、義の太陽、あの冒頭でお読みしましたのはマラキ書の4章、そこに義の太陽が出てきます。マラキの4章の1節と2節を1節からお読みしますと、見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。アメン。イエス様の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇るんです。かの弟子たち、確かにイエス様抜きで行動しようとしました。しかし、イエス様を恐れ敬う集団でした。少なくとも。ね、意識としては、ね、イエス様が抜けていたかもしれません。でも、性質としてはイエス様を恐れる弟子たち、集団です。彼らがイエス様抜きで何か行動しようとしても、義の太陽であられるイエス様が闇の中から輝き昇るように、イエス様は現れてくださり、そして、そのイエス様のお言葉通りにするならば、いかにイエス様のことが意識に上っていないとしても、あるいはそれがイエス様だと知らなかったとしても、イエス様のお言葉通りに行動するならば、義の太陽が昇った、そしてそのお言葉がイエス様からのお言葉であり、153匹の大きな魚という大成果が得られ、そしてあれは主ですと、本当にあれは主であったと知ることができるようになる。勝利するんです。勝利者になるんです。でも、すべて悪を行う者、イエス様を主としない、イエス様が現れてもそれを否定するような者は根も枝も残さないで焼き尽くされて藁のようになってしまう。しかしイエス様の名前を恐れる人には、その翼には癒しがある。義の太陽が昇られるんです。そして外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あの子牛は非常に元気で、外で本当に嬉しくなって跳ね回る子牛のように、本当に私たち、世から取り出された私たちは神の国の庭において、この子牛のように喜び跳ね回るんです。喜び踊るようになるんです。具体的にダンスをすることはないにしても、本当に踊り出したくなるほどの喜びで満たされるんです。主の御言葉に従って歩むならば、あまりにもその主のなさることが素晴らしいのを見て、また本当に喜び、ね、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、そしてあらゆる良き実を結ぶことができるようになり、私たちは喜んで楽しんで神の子供とされたことを喜ぶんです。この153、神の子という数字と一緒です。私たちは本当に神の子となるべきであり、そして神の子たちを生み出し、神の子たちを捉えて、それらを、ね、働き人として、ね、さらに御言葉の網を投げ、さらに多くの魚たちを、ね、水の中から引き上げる、ね、死の海から人々を引き上げて御国のものとする、この働き人として、神の子として、まさに整えて歩んでいくべきです。神の子になるためにはイエスの血潮が必要です。イエスの血潮なき 福音伝道は破れた網と一緒です。ヘブライ語に数字があって、それに意味がどうこうする以前に、イエスの血を抜きの伝道、復活、十字架、これ抜きの伝道は、もう本当に破れた網そのもの、これは本当にその通りです。どうか皆さんは、十字架にかけられ、死んで葬られ、蘇られた主、イエス・キリストを伝え、イエスの血をで清められ、神の子として、神の子を生み出し、御言葉の網をまさす下ろし、そして、御国の子たちを生み出していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する霊様、血潮により、神の子とされ、このイエス様の血潮、これは血を分けた親子も、それも及ばないつなぎであることを感謝いたします。私たちは、このキリストの血潮に浸され、清められ、キリストの血をいただいたものとして、一体となったものとして歩む私たちでありますように。イエス様の血潮抜きの伝道は、まことに穴が開いた網で、魚たちは出たり入ったり、教会を行ったり来たりするものです。まことにイエス様の血潮抜きものは、ただの魚、教会と世を行ったり来たり、カラスのようなものですが、しかし、私たちは鳩のように、しっかりと御言葉の分け枝を口に挟み、その口づてに御言葉を届け、そして人々に命を、希望を、喜びを伝えるものでありますように。どうか私たちをマサさんとの父親によって清め、マサさんあなたの御言葉の網のうちに、あなたの愛の網の中に入れられて、喜びのうちに、この主の働き人として働いていくものでありますように。今日このようにあなたが御言葉に示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アメン。アメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリストを生きておられる神の御子と、主よ、私たちもシモン・ペドロと同じようにあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この信仰の告白の上にいつまでも私たちの信仰を立たせ、ぶれないキリストへの信頼を持って、ぶれない信仰を歩み、ぶれないあなたを伝え、ぶれないあなたに栄光を捧げる私たちでありますように。主よ、あなたが助けてください。シモン・ペドロは主よ、あなたと出会った後に自分自身の船を捨ててあなたに従っていたものです。ペテロは復活されたイエス様と出会い、まだ復活されたイエス様に向かうために船と網を今日捨ててあなたへと泳いでいく、その姿を拝見しました。主よ、私たちにも復活されたイエス様と会った後に、このペテロのように自分の網、自分の船を捨てる信仰の決断をあなたが与えてください。そしてキリストにあって御言葉に従順して、自分のための153匹ではなく、イエス・キリストのための153匹、この世の贖いのための153匹を取り、主に栄光を捧げる私たちでありますように、イエスよ、あなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も主よ、あなたはこの御言葉を通して私たち自身が本当に今まで自分の信仰を振り返、そして教会を出たり入ったりするものではなかったか、それをまた自分自身が分かるように教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの十字架に預かれないもの、その十字架を信じられないもの、その十字架を仰ぎ見ないもの、十字架を頼りとしないものは、主よ、教会にいかに来ていても出たり入ったり出たり入ったり行ったり来たりの状態から解放されることはできません。主よ、キリストの十字架にすべての人々がしっかりと預かりとどまり、 そして手入りするものではなく、キリストに安価を売って、キリストに安価を売って、主よ、とに正しく御言葉の網を下ろし取り、そしてキリストへと歩むものでありますように。イエスよ、あなたが助けてくださることを感謝いたします。今日の御言葉を私たちに与え、そしてこの御言葉に預かるそのすべての人々に、主よ、あなた自身の破れないその御言葉の網の中にとどめ、そして彼自身に破れない網を持たし、そしてあなたが取りたい人々を取ることができますように。この御言葉を信じるすべての人に、主よ、この御言葉の網を下ろす権限、祝福等を与えてください。今日天聖一同にこの御言葉を与えてくださり、しっかりとその網を下ろし、しっかりとあなたが望む153匹を釣り上げる、取り上げることができますように、祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。